まあ、ね、私が思うには多分、うん、そのこういうその我々はその時その時の感情で意見もあるし、うん、その今の思いもあるから、はい、いろんなことが、まあ、多少変わったりもするし、うんうん、だけど多分学術的に整理されてる分野が多分あって、うんうん、こういうことをですよ。で、学校というか大学の先生なんかそれが心理学なのか何なのかは知らんけども、多分整理されてるので、その土俵の中でこれはこういうふうにこう考えるのがその、まあ、人間の世界の今の正論だろうというのは多分あると思うんですよね。それが一本とは言わへんけど、もしかしたら二つぐらいあるかもしれないけど、そもそも人間がやらなあかんことと、その時にやれないことと、まあ、結果として理屈の合わないことをどう考えるかみたいなのは多分どっかにあるんですよね。また我々も教えてもらって、
そうですね、
まあ、ぜひ分かってる先生たちがおれば聞いててもらって、また教えてもらったら、うん、整理し多分しやすいと思うんですよね、一つの手段としてね、
う
ん、整理してどうなんだという問題ではなくて、
そうですね、
うん、でも整理して道筋を立てて、そこから我々はこう思うんだよっていうのは多分大事なことなんですよね、はい。
その例があれなんですかね、あの結局阪神淡路の時に消防署員が出動したけど人命救助に追われて火が消されんとか、それで指針が変わって、
いや、そうなんですね、
なんかそういうことですよね。
極論から言うと、うん、その永田の商店街だったかな、うん、あそこで菅原商店街ですかね、はい、あの燃え盛る炎の中にまだ人がいると、うん、でも自分はその何の装備ももうないと、うん、もう言うたら限界ですよね、消防士、ね、訓練を受けてる消防士でももう限界を超えた限界値を目の前にして助けることができなかったとい う、 こう未だにトラウマがあるという、うん、まあ、一冊の本を読んだと思うんですけど、うん、皆さん、うん、でもやっぱり、いや、それ僕はそれが正しいと僕思ってるんですよ。そこで火の中に飛び込んで命を
落とす
、うん、それは僕は正しくはないとは思うんやけども、ただ人によってはね、それ見捨てて生きながらえてっていう人もいるのも現状なんですよね、
うん、
だからまあ、答えはないんだろうと思うんです。もうその瞬間にならないと、そうなんよっても火の中飛び込むかもしれへんし、
やっぱ大事なのは、うん、そういうのをやっぱり次の子供たちに我々、まあ、語り部さんではないけども、そのこんなのがあったよって話すべき場所があって、はい、ちゃんと話してあげれて、うん、まあ、それがもっと論理的に話せれば もちろんもっといいんだけども、はいはい、うん、で経験値として子供たちがそれをその知識として持っておくと、うんうん、でそれは必ずそのいつ何があるか分からへんけども多分活用されるんでしょうね、
うん、まあ、あのエキスパートはエキスパートでねやれることと、ただエキスパートでも装備がなければその想定以上の災害とか、うん、不意のことには戦う術もないやろし、うんうん、生身ではね、僕らより体力なる兄ちゃんないからね、うん、技術と、うん、そやけどもやっぱり物が必要やもんね、うん、あの人らの使えるその、うん、機材、僕らが疲れへんようなものやけども、うん、やっぱりそれを使える能力がある人らやから、やっぱりそれはないと人を助けることができんっていうのはやっぱり大きな災害で目の当たりにした人がいっぱいいるんでしょうね、
うんうん、確かにそうやねんけどね、うん、やはり消防士さんとか消防団の人たちとかっていうのは今まで長年ずっと刷り込まれた、うん、その使命感っていうのね、はい、どうしてもあると思うんですよ、うん、だからその人たちの行動はやはりそうせざるを得んかったんやろなっていうふうには理解はできますね、
うん、そうはね、
ただね、うん、あの一般の人たちがそういう行動に移るかどうかについてはやっぱりそれなりの正しい情報がその時にその人たちに入ってないと、うん、なかなか感情で動いてしまったりとかっていう形になると思うんですよ、うん、やはりその誰もヒーローになろうなんて思ってへんけど、うん、目の前で困ってる人、
うん
うん、そういう例えば建物にうずもれた人がいたら、うん、やっぱり何とかしてあげたいっていうのは思いますよね、うん、ただそこに 津波が迫ってきてるよっていう情報が入ったとしたら、
うんうん、実はその天空から見て言ってやる人がおればいいんで、まあ、理想的に
はね、そうですね、理想からですね、うん、
そういう情報を正しく伝えるようなことが、まあ、できる環境にあるかどうかっていうのもいろいろ問題あるんでしょうけど、うんうん、まあ、そういう情報が入った時に、先ほどの質問でね、どういう行動を取りますかっていうふうな形になった時にはまたいろんな意見が出てくるやろうなと思いますね、
うん、でもこういう話をやっぱり繰り返しするっていうことも大事かなとは
思います
ね、うん、でも結局その瞬間になったらここではこうやって言ってても、うん、違う行動を取るかもしれへんし、うん、そうですね、まあ、中にいるのが家族だったらどうなんやっていうこともあるし、うん、ね、全然知らん他人さんやったらどうなんや、うん、やっぱりそこの違いも出てくるやろしね、
まあ、ちょっと方向転換すると、うん、実はそのこういう話をしてて実は何を準備せなあかんかいうことが大事なん
です。そうですね、はい、
あの科学の話とかサッカーの話とかをしたけど、はいはい、うん、後でフォローするのはもちろん大事だけども、うん、実はやっぱりいかに何、うん、かがある前に何ができてるかで、そこにどういうことを準備できてるかが、まあ、非常に大事な、
ね、そうね、多分ね、
うん、そうですね、災害が発生するまでに
準備すること前と後と、
うん、大きな違いがありますね、当然、うんうん、
ですよね。
やっぱり正しい行動をするためには正しい情報がいるんやと思うんですよ、うん、
でその情報をちゃんと発信するためにはどうするか、うん、何がいるのか、うん、どうあるべきか、うん、まあ我々が考えるよりもっとそのもっと広域的に考えられる人が考えてはくれてるにしてもね、
まあ極端に言えばあの固定電話なんか当然、
うん、
ダメになる可能性が、
う
ん、
そうです、うん、
だ携帯電話にしても、うん、基地局が偉い、
基地局は固定あの、うん、地上だからね、うん、
じゃあ何がいるんやって言ったら
欲しいよね、やっぱ衛星電話とか、
衛星電話ね、うんうん、衛星電話っていうのはアンテナは
あのパラボラですな、
パラボラになるわけですかね、うん、
パラボラで宇宙空間回ってるから、うん、
パラボラで宇宙空間回ってる、いやこっち側からはパラボラ
で受ける側はいるんじゃない、
普通静止衛星やから固定でいいんですよ、
うん、
でその衛星の方に向けてるパラボラアンテナと、
うん、
で、とっていうかまあ基本それがあればいいのかな、電話
携帯電話みたいなやつじゃないわけ、
携帯電話みたいなやつですよ、携帯
ちょっと大きめかな、
うん、携帯電話にパラボラついてる、
いやバラバラついてないね。
それはなんか
どんな大規模な話じゃない。
ああ、はいはい。
どんな形ね。
それはうちのマンションにこうつけて、うん、送受信っていうのは
多分ちゃんとというかお金払えばできると思いますよ。
できるんですかね、
はい、うん。要は衛星の1回線をお金を出して常備すると。
うん。
制限する。
そうか、この管理棟の上でもいいでもね、
うん、高さ的にはマンション我々は全然困らへんから、ね、一番高いところにつけとけば、うん、まあ、倒れない限り被害は、
いや、まあ、管理棟の上につけられへんのやったら、
そう ね
隣の B 棟の方にでもつけるようにしたらいいかもしれないし、
ということでこうそういう準備っていうのもやっぱり木村さん言われたようにその災害発生するまでにしとかなあかんことっていうのはほんま考えたら山ほど、
うん、
あるんやろね、
いやそれがやっぱり 99% でしょうね、実はね、
実はね、うん。